ようこそ FBS でヨハネの福音書を見ています。今日はヨハネの1章19節から34節を見ていきたいと思っています。この箇所をユダヤのリーダーたちがヨハネにあなたは誰ですかと尋ねるセクションです。少し復習として見ていきましょう。プロローグを結構見てきました。1節から18節ではイエス様が神の言葉、神のロゴスだということを見て、イエスが永遠であり、イエスが神であり、命であり、光であり、人類の光であることを見ました。イエスは神であり、でも人間として来られた。恵みと真実にあふれている方だということも見てきました。イエスが恵み、祝福の源で、彼の満ち溢れたところから私たちも恵みをまたその上に恵みを受けることができます。イエスが私たちに天の父がどのような方かを見せてくれています。始める前に心を準備して祈っていきたいと思います。神様が私たちの心の目を開き、心を柔らかくし、御言葉を聞けるように祈っていきましょう。今日、主の言葉を聞きましょう。祈る前に一つだけ、私の考えを話させていただきます。この箇所で、今日の箇所で見ていくのが、バプテスマのヨハネが主の道を整えるために来ました。それを見ていきますけど、その中でヨハネ、バプテスマのヨハネというのは、とっても謙虚な心で来たのを見ていきます。バプテスマのヨハネは自分について語らなかった。謙虚というのは、謙虚な心、へりくだった心というのは、神のところに来るときに絶対に必要なものです。第一ペトロの5章で、高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられると書いてあります。それを覚えながら、祈っていきましょう。天のお父さん、あなたがこの世の中に来て、イエスが自分をへりくだって、私たちのために十字架にかけられたことを感謝します。あなたが私たちにも同じようなへりくだった心を教えてくれることを祈ります。あなたの前に来て、御前で恵みと憐れみを受け取ることができるように、私たちの目を開き、あなたの素晴らしい御言葉が見えるように助けてください。また私たちの分かち合いを通して、キリストがあらわにされることを祈ります。アーメン。この箇所で見えるのが、いろんな人がヨハネ、バプテスマのヨハネのところに来て、あなたは誰なんですかというふうに尋ね続けていました。でもその中で、バプテスマのヨハネは、イエスについて話し続けました。19節から見ていきましょう。19節では、さて、ヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから使わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか？あなたはエリアですか？ヨハネは違いますと言った。では、あの預言者ですか？ヨハネは違いますと答えた。バプテスマのヨハネというのは、聖書の中で最重要な人の一人です。新約聖書では89回も出てきます。彼がイエスを、メシアを、イスラエルに紹介し、またその道を整えることがした方だからです。バプテスマのヨハネはイスラエルに悔い改めて罪をから悔い改めなさい。悔い改めるためにバプテスマを受けなさい。それが変わった変革した人生の象徴であることを教えていました。ユダヤ教のリーダーたちはエルサレムからこの人たちを送って、本当にこの人は誰なんだということが知りたかった。 ヨハネははっきりと私はエリアでもキリストでもメシアでもないというふうに言った。それでも納得いかなかった人たちは、でも誰なんですか？誰なんですか？と尋ね続けました。その人たちではありませんというふうにヨハネははっきりと言っています。22節で、それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですか？あなたは自分を何だと言われるのですか？では、ヨハネはどのようにこれを答えていきましたか？黙想の質問の一つにもなっていきます。ヨハネはイザヤの予言から、イザヤの40章の3節から5節の予言から、自分は誰であるか答えていきました。23節はイザヤの40章の引用で、ヨハネは言った、私は予言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声ですと答えました。イザヤの40章の3節から5節を読んでもうちょっと見てみましょう。イザヤ40の3から5、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために退路をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられ、すべての山はや丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい位置は平らになる。このようにして主の栄光が表されると、すべての憎なる者が共にこれを見る。まことに主の御口が語られる。当時はですね、王様や王族の人、大切な人が旅をする、どっかに地方に行くときには、その使いたちが前もって行って準備をし、道をも整えてた。道が曲がりすぎてたらそれも間を直し、穴が開いてたらそれを埋め、すべて王様が来る準備を整える人たちがいた。このようなことをバプテスマのヨハネはやりに来ていると言っています。もちろんバプテスマのヨハネは道の工事のために来たのではありません。バプテスマのヨハネは人々の心をメシアを受け入れるように整えていました。バプテスマのヨハネは人々に、主の到来に整えなさい、悔い改め心を新たにしなさい、あなた方の行いも変えていきなさい、主の道を準備するというのは私たちの心の曲がったところをまっすぐにし、主のために整えること、私たちが心の中の傲慢プライドなどをまっすぐにしないといけない、そのために来た。また私たちは同じように人生の中に空いてる穴やを埋めないといけない、つまずかないように出っ張ってるところを平らにしないといけない、主に喜ばれるように生きないといけない。私たちは自分たちの心を主のために整えるのは、悪から良い行いに向いていくことを通してできます。これがヨハネのメッセージでした。クリスチャンの人はよくリバイバル、神様の働きがもっとこの世界で見られたいというふうに言いますけど、そこで出てくる質問というのが、私たちは主の来臨、主が来られるのに準備ができていますか、道を整えていますか、私たちは自分の心、自分の人生を整えていますか、神様が働けるように、神様が私たちを用いれるように整えられた人々ですか。私たちが主に出会っていくためには、私たちの心を整えないといけない。イザヤの予言というのは続いていきます。五節をもう一回読みますけど、素晴らしい予言のメッセージです。イザヤの40章の5節で、このようにして主の栄光が表されると、すべての憎なる者が共にこれを見る、まことに主の御口が語られるというふうに書いてあります。イエスが神の栄光を表しました。 私は本当に信じていますイエスが来臨される時、この最後の日の中でもっと神の働き、栄光を見ることができることを信じています。ヨハネの1章の24節を見ていきましょう。彼らはパリサイ人から使わされてきていた。彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなくエリアでもなくあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか。ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。これらのことが起こったのはベタニアというところでした。実はベタニアというところは2箇所あります。一つはマリアやマルタが住んでいた小さな村のベタニアでした。でも学者たちもこのベタニアというのが具体的にどこにあったかというのははっきりしていないと言われています。あまりにも大切な情報ではないかもしれませんけど、これはヨルダン川のバプテスマのヨハネが洗礼を授けていたところの近くだった。この洗礼についてバプテスマについてどう答えていきましたか。なぜイエスの話をするときにこんなにもへりくだってイエスの話をしたか考えていきましょう。ヨハネはこのようにとっても知恵のあるへりくだった方法で彼らを答えていきました。自分については何も言いませんでした。自分について聞かれるときもたびたびイエスについて話しました。私たちもこのように同じ模範に従っていかないといけません。パウロも同じように教えています。私たちは自分のことを掲げるのではなく、私たちはキリストについて語るのです。人々は主を必要としています。私たちの偉大さ、特技、賜物を見ることが必要なわけではないです。私たちがイエスに、主に指を指していくような生き方をしないといけません。バプテスマのヨハネは私の後に私よりも偉大な方が来ますというふうに言いました。その偉大な方に指を指して行きましょう。バプテスマのヨハネは知っていた、分かってたんですよね。主の主、王の王のため、メシアのために自分が道を整える人だった。それが自分の役割だということを分かっていた。だからヨハネは自慢しないでよかった、プライドをなくしてもよかった。自分のミニストリーというのはイエスに指を指すものだったから。私たちも同じように本当にイエスを知っていると私たちが自慢する必要がなくなります。これがヨハネの視点でした。28節29節、このことがあったのはヨルダン川向こう側のベタニアであった。ヨハネはそこでバプテスマを授けていたのである。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ここで出てくる質問が、なぜヨハネは世の罪を取り除く神の子羊というふうにイエスを指したのか。これも、黙想の質問の一つとなっています。ぜひこの質問に時間かけて考えてほしいです。もっと奥深く掘ってみてください。イエスは神の子羊です。聖書のあちこちでもイエスをそのように呼んでいます。でもこれを聞いてた人たちはピンと来るべきはずだった。神の子羊だよ。杉越の羊というのが思い浮かべられるはずだった。ユダヤ人の人たちの頭には、考えには、生き方にはこれがあるはずだった。エジプトから出た時の最後の災いであった。子羊の血が塗ってない家の長子はみんな死んだ。神様はモーセに 一人一人の家族がこのように羊を犠牲にしてその血を塗らないといけないというふうに命じた。そのほふられた子羊の血を取り、戸の入り口の周りに塗らないといけなかった。出エジプト記12章の13節ではこのように書いてあります。その血はあなた方のいる家の上であなた方のための印となる。私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの血を打つとき滅ぼす者の災いはあなたには起こらない。この災いがあって、やっとパロが彼らをイスラエルの人たちを自由に行っていいよというふうに言いました。この過ぎ越しの祭りというのは今日でもユダヤ教の人たちによって守られています。神の子羊であるイエスについて本当に一番重要な箇所とも言えるのがイザヤの53章の6節と7節です。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。イエスが来たのは、偉大な教師になるためでも、倫理を教えるためでも、モラルを教えるためでもありませんでした。世の罪のために、死ぬために来ました。神の子羊です。30節でヨハネはうまく教えてくれています。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方のことです。ヨハネの役名はその方のための道を整えることでした。32節でまたこのように書いてあります。そしてヨハネはこのように言いました。御霊が鳩のように天から降ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。ヨハネにとってはこれで確信することができた。これが神様からの印であって、聖霊がイエスの上に宿って本当のメシアであるということを自分は見た。33節で私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言いました。御霊がある人の上に降ってその上にとどまるのをあなたが見たらその人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。バプテスマのヨハネが授けていたバプテスマというのは悔い改めの印でした。一人一人が神様に従って心の変革、生き方の変革をしたいという象徴でした。でもイエスが来て一人一人の人が聖霊によって満たされ内在することによって生きることができることが可能にしてくれるのがイエスであった。イエスが来る前は神は御心を行うために聖霊を注いでた。旧約聖書の預言者や神の、使いたちの話が旧約聖書にもいっぱい書かれています。これは特定な人だけのものでした。それはイエスが来て私たちを罪から清め、神との正しい関係を回復していくために死んでいなかった。神の内在の臨在というのはみんなに与えられるものではなかった。でもイエスが十字架につけられ、蘇った後弟子たちにエルサレムで待つように教えました。そこで聖霊の約束と祝福を受けなさい。これが使徒の働きの2章で見られます。とっても簡単な例ですけど、例えば考えてほしいのがある村に 特別な人、選ばれた人しか使えない井戸があったとしましょう。その人たちだけが特別な機会の時だけ使える井戸があります。彼らはその水を飲むことができる。でも、ある日、その水がすべての家に供給され、いつでも自由に飲むことができる。このようなことがここで起こりました。精霊が働いていて、でも一人一人のうちに内在していなかった旧約聖書。でも十字架を通して一人一人の信じている人たちが精霊の家、精霊の住処になることができていて、その水が私たち一人一人に流れてくる。イエス様は約束されました。生ける水、流れる水が私たちの心にあるだろう。これは聖霊の約束の話です。34節で私はそれを見ました。それでこの方が神の子であることを証ししているのです。これがヨハバプテスマのヨハネの告白であり、メインフォーカスでした。イエスが神の子であり、神である。神の子羊として私たち一人一人の罪のために死なれました。私たちの救いのために血を流されました。その血によって私たちの罪が洗い流され、私たちは雪のように白くされ、その神の子、神であるイエスです。第二コリントの6章の2節で素晴らしい約束がこのように書かれています。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。イエスが神の子羊として支払わないといけなかった代価、自分の血。これが私たち一人一人イエスに向く人にアクセスできる。信仰によりイエスに信仰を置くことによって私たちも神の子とされます。今日聞いている人でまだイエスに信仰を置いていない人、今日が救いの日です。今日救いが可能です。自分の心にイエスを受け入れ、主とし、救い主とし、罪のために死なれたことを信じてください。一章の十二節では、しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったと書かれています。主よ、あなたが本当に神の子羊であること、この世に来て苦しみ死なれたこと、私たちの罪の贖いとなってくれたことを感謝します。あなたが私たちの救い主であり主であることを認めます。あなたの福音の素晴らしい光を私たちを通して輝いてください。私たちの心にも頭にも、私たちの周りの友達、家族、この国にも輝かしてください。今日が救いの日であることを感謝します。今日これを聞いている人たち一人一人があなたを受け入れることができるように祈ります。すべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また。